今日はマタによる福音書の13章の終わりの方の御言葉を与えられておりますけれども、このマタによる福音書13章のところはイエス様が例え話を集中的に語っておられるところであります。そして今日はその終わりのところになります。私たちは親しい人に何か大切なことを伝えようとするときに遠回しな言い方をすると余計な誤解を招いたり、あるいは曲解を招いたりすることがあります。ですから大切なことを伝えようとするときにはある意味では率直さが求められる。率直に相手に語り伝えることが大事になると思います。ところが主イエスキリストはとても大切な天の国の教えについて弟子たちをはじめ学ぼうとしてやってきた人々に対して例えで教えられています。牧師の中には大変ダジャレの名人ともいえるような先生がおりますけれども、イエス様は言うなれば例えの名人であります。その例えというのは曲解しようと思えばできなくもありません。しかし例えによってその大切なポイント、すなわち真理というものが何か道徳訓のような教えとか理念としてではなくて、イメージとして私たちの脳裏に描き出されてくると言えると思うのです。今日のところもそうです。イメージ、情景と言ったらよいでしょうか。そうしますとそれは忘れられないものとなり、自分がやっていることや言っていることがその情景の中のああこれに当たるとかああ、あれに当たるというふうに気づかされていくものであります。私たちは何かお説教されて、君のここは正しい、あなたのここは間違っている、などと言われているのとは違って、自分で自分自身を振り返って、ああ、あの時の自分のやっていることは、イエス様が教えてくださった例えのこの情景のこの人物とそっくりだ、同じだと気づいていくわけです。そういう自分自身に対する気づきを持つことができたときに、何か上から自分の悪いところを指摘されて、悔い改めていくのとは違って、自分から素直に、ああ、自分は愚かだった。自分は、ああ、間違ってたということを、本当に素直に悔い改めることができるようにされていくと思います。ですから私たちはイエス・キリストの例えを学ぼうとするときにしばしば陥るのは、この例えは何を意味しているかといってその例えの解釈のことに一生懸命頭を回していくことが多いんですけれども、それよりも先にまずすべきことはその例えとして教えられているものを自分の脳裏に描き出していくことであります。それができていくときに、そこに聖霊が働いて、私たちに今申し上げたような気づきを与えてくれるし、それが悟りともなっていくでありましょう。さて今日のところですけれども、44節、畑に宝が隠されている、そしてその宝を見つけた人はそのまま隠しておいて喜びながら帰って持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。何か少し妙な感じがいたします。畑で見つかるということは、畑で多分これは農作業をしている。畑を耕すのは、現代でも2000年前でも、今では機械で、トラクターでガーッと土を起こしてきますけれども、小さな畑でしたら、今でもこう、すきやくわを使って土を起こしてきますね。昔でしたら、今のトラクターの代わりに、家畜を使って、牛や馬を使って、 大きなこの土を起こしていく農具を用いたと思います。で、おそらくこの畑で働いている農夫をこう頭の中にイメージしてほしいのですけれども、ある時働いている時にですね、このコツンと何かに当たった、あるいは家畜でガーッと家畜でに引かせながら土をこうひっくり返して起こしていく時にゴツンとやはり当たって何かがこう起こされてくる、何だろうかと、開けてみてみればですね、宝だったというんですね。なんでそんな土の中に畑にですね宝が埋まってるんだろうか、そもそも不思議に思いますね。ありえないと思います。しかしよく考えてみると、現代の私たちで自分の家や自分にとっての宝物を、高価な、非常に高価なものを持ってたとして、それをどうやって管理してるでしょう。お家の中に例えばですよ、何百万円もするようなネックレス、ダイヤのネックレスか何かがあったとしましょう。どうやって保管します？高価なものであればあるほど、例えば金庫を買って用意してそこにしまいますよね。それでも心配になってきます。実は教会も一度ガラスの戸を破られて泥棒に入られたことがあるんです。ですから金庫なんて持っていこうと思ったらそのまま持ってって別の場所で開けられてしまうかもしれない。そうなりますと現代だったら次の手として何が考えられるか、多分銀行の貸金庫だと思いますね。そこに行けば恐ろしく厳しいセキュリティのこの金庫の奥の方にしまわれていて、まあそこに置いとけば泥棒に持ってかれることはまずないだろう。あるいは警備会社と契約を結んで、その警報装置をいっぱいつけて、泥棒が入ってきて奪われるようなことがないようにすることもあり得る。今だったらそうできますね。2000年前だったらどうでしょう。2000年前の人たちは今よりもずっとずっと危険に満ちた世界だったと思います。一旦戦争や内乱が起これば、兵士や暴徒と化した人々が襲ってきて、ありとあらゆるものを奪い取ってきますし、あるいはやはり泥棒に入られることもありますね。そんな時に大切な宝をどうやって奪われたりしないように管理保管するか、笑われるかもしれませんけども、本当に土の中に埋めちゃうんです。おそらく壺に宝物を入れて蓋をして密閉して、そしてそれを人知れずそーっと土を掘って、そう簡単には掘り返されることがきっとないであろう場所に掘って掘って、で埋めて元に戻す。そうすると何も知らない人はまさかそこにそんな宝が埋まってるなんてことはわからないわけです。おそらく何か目印になるような大きな岩とか木とか、そういうものを起点にして東に30歩行って、そこから北に20歩上がっていった、ここです。ここ掘れワンワンではありませんけれども、そこを掘れば宝が出てくる。まるで今の私たちの金庫の右に30回左に20回なんて回すのに似ていますね。でもそういう仕方で土の中に埋めておくことが実は一番安全だったんです。ただしその埋めた本人が強盗に襲われたり、 戦争で捕虜になって奴隷として売られたり、いなくなってしまったら、その宝物は持ち主不在でそのまんま土の中で眠っている状態になるわけです。今日のこの例え話は、そういう眠っている、その誰のものかもわからない宝物に当たったとってもラッキーな人の話です。ただしさらに不思議なことに、この人はこの掘り当てたと言いましょうか、たまたまぶつかって出てきたこの宝物を見つけてですね、やったー、すごいものを見つけたと言って、それを抱えて家に帰り、そしてまた人にやっぱり奪われないように気をつけながら、それを少しずつ売っていいものを買い、家の町の中にいい家を買って、おいしいものを食べて贅沢な暮らしをして、ああよかったというかというと、そうではなかったわけです。おそらく仮にですよ、この人が土地を耕しているってことですから、おそらく農夫だろうと思うんですけども、農夫なんてのは、いわば稼ぎはちっとも良くないわけです。そういう中でこんな宝物を見つけたら、もう農夫なんかやってられない。左内輪でですね、町の中でその宝物で贅沢な暮らしをして、何不自由なく生活できる、それでいいはずではないか。なのに、どうしてわざわざ持ち物のすべてを売り払ってまでしてこの土地を買おうとしたんでしょう。もしかしたらこの土地の持ち主が、おいお前、俺の土地から出た宝だろそれなら俺のものだ、俺の土地から出てるんだから俺のものだと、もし言われたら面倒なことになります。そういうことにならないために、土地丸ごと自分のものにして、確実に自分のものにしようとしたとも考えられます。しかしこの古代の世界でも、やはり取得物、見つけたものはその人のものになる、そういうある意味ではルールがあったんです。ですから実はそこまでして土地を買う必然性はなかったはずです。なのになぜ土地を買ったんだろうか。実はおそらくこの土地と宝物とは切っても切れない関係にあると思います。セットになっているそれがポイントだと思うのです。宝物を発見した、これが天の国の例えだというのです。予想もしなかったこと、自分の業績として誇ることなどできず、自分の側から言えばたまたまラッキーにも発見することとなった。しかしそれは素晴らしいもので、大喜びをするものであったわけです。さあこの情景をもう一度頭の中に描き出してみましょう。発見した時のこの農夫の喜びを、その驚きの表情、そして家に大急ぎでかけて帰っていく姿、土地所有者に交渉してありったけのお金をはたいて買うその様子、なぜ土地まで買う必要があったのだろうか、その問いがやはり残ります。畑はこの宝と切り離すことができないもの、農夫として働いてきたこの発見者にとって、この土地を自分のものとして宝と共に手に入れるということが表裏一体になっているわけです。自分をこの例えの中に 情景の中に置いてみるときに、この農夫はおそらく昔でいう小作農です。小作農ってわかるでしょうか。自分の土地じゃない人の土地を借りて、作物を作る。でもこの宝物を発見した人はその土地を自分のものにしていく。この情景の中に私たち自身を置いてみたらどうなるでしょうか。自分の人生は自分のものだ。自分のやりたいようにやって生きるんだ。そうやってもし生きてきていたならば、実はそれは小作農と一緒で、本当の自分の人生を生きているんではなくて、他の人の土地を借りて生きているようなものではなかったか。その宝と出会うことによって、その土地を自分のものとし、自分の人生を生きるようになる。あるとき、自分の計画や業績とは全く関係なく、突然宝を掘り当ててしまった。宝と出会ってしまった。それは自分にとってイエス・キリストとの出会い、聖書の御言葉との出会いとも言えるでしょう。その宝は、土地である自分の人生を生きていく意味を根底からひっくり返してしまうものであった。まことに自分の人生を生きる。イエス・キリストとの出会いによって、そこでいただいた宝によって、月の許しという宝によって、この人は農夫として相も変わらず桑や隙を振るい土地を耕すのだが、それは自分の土地を耕すことになる。自分の人生を生きる。難しく表現すれば、自律的な性がその宝によってもたらされたと言える。このように難しく言わなくとも、宝の発見と土地の購入とがセットだということさえ覚えていきたいと思うのです。そうすれば、宝として十字架の主イエスとの出会いとか、キリストの救いというものに出くわし、見出したときに、きっと、おのずと土地を買い取ることが、自分にとっては何になるかが見えてくるでありましょう。自分のすべてを売り払って、土地を自分のものにする。自律的に生きる。それは何故か、宝のゆえであります。ここで出会った、見つけた宝というのは、単なる贅沢な暮らしをさせてくれる宝ではないのです。この宝を発見してしまったならば、その宝のある土地を急いで、すべてを投げ打ってでも買わなければならないほどの宝。私は農夫、土地は私が働く場。私の人生、それをまことに自分のものとすること、イコール宝を本当に手に入れることになるわけです。難しいでしょうか。難しくてわからないときは、この情景だけ、まずはしっかりと頭にインプットしておきましょう。次の真珠の例えもそうです。真珠は古代からペルシャ湾やアラビアの海で取れる大変貴重なものでありました。ここでこの真珠を買う商人は良い真珠を探していた。 なかなかこれという真珠に出会えなかったが、ついについに大変高価ではあるが、これぞという真珠に出会った。この真珠を手に入れるためには、すべてを売り払っても惜しくはないのです。一か八かの賭けではないということが一つ大切な点です。先ほどの畑の宝を手に入れようとして持ち物をすっかり売り払うときもそうです。このついに見つけた特別な真珠を買うときもそうです。本当かどうかわからないけれども、宝かどうかわからないけれども、まあ、一か八かだ。えいやと言って持ち物全部売り払って買ったわけでは決してないんです。そうではなくて、賭けではなくて、大喜びで確信を持ってすべてを売り払って宝や一粒の真珠を手に入れようとしているのです。それほどまでに素晴らしいものと出会ってしまったということなのです。つまり、自分が築いてきた財産や積み上げてきた名声や地位も何もかも、この特別に良い真珠のために手放すようでいて、実はその真珠の中にそれらすべてが含まれていくのです。持ち物をすっかり売り払ってとあります。財産が全部なくなってしまったようにも見えますが、しかしそうではありません。それまで持っていたすべての財産、それは一粒の真珠に集約していく、結集していく。私たちの人生のありとあらゆるもの、財産も地位も名誉も何もかもが、一粒の真珠になっていく。それほどの宝です。自分の人生の労苦も喜びも積み上げてきたものも、すべてはこの一粒になる。そういう一粒の真珠に出会ってしまった商人、他人はやはりこの人はどこかおかしくなってしまったのではないかというかもしれません。しかしそれほどの宝、それほどの真珠とは、その持ち物としての、その人の持ち物としての人生のすべてを注ぎ与えていくほどに素晴らしいものだったというのです。天の国とは、そんな宝を見出して持ち物をすっかり売り払って手に入れるようなものだ。さて、次に続く例えが、その宝とか人生のすべてを注ぎ込むにふさわしい一粒の真珠というものが一体どういうものかを教えているのが、次の47節以下の例えです。漁師が網にかかった魚をより分けるという例えですね。実は私の親戚にも漁師がおりまして、朝の3時には海に出てですね、明け方にはもう港に戻ってきて、朝の競りに魚を出すんですね。で、その網にはですね、もういろいろな魚がかかっているわけです。それをいっぺんに引き上げます。で、引き上げたら、もう港に戻ってくる途中からもうすでに次々と魚をより分けるんです。一番有名なのは氷見の寒ぶりっていうやつなんですけれども、高級魚から、まあ普通の魚から、まあこれは売り物にならないけれどうちに持って帰って食べようというものから、もう売り物にもうちに持って帰るものにもならないというものが、こう分けていくわけです。港に戻っても時間が足りずに、港のところに船を横付けして、そこで朝ものすごい勢いで魚を分けていました。2000年前、イエス様のお弟子のペトロやアンデレ、彼らはみんなもともと漁師ですね。 つまりここでイエス様が例えている作業をまさにしてた人です。売り物になる魚、うちで食べる魚、まあその程度は取っときましょう。でも食べれないし売り物にもならない魚、あこれはダメだっつって捨てちゃうわけです。私がその親戚の漁師のところに行った時も、立派な魚もあれば小魚で売り物にならないものもありましたよ。でもその中にですね、小さなこのノコギリザメみたいのが出てきたわけです。サメですからギョッとしました。でも珍しがって喜んでこう触ったりはしますけれど、売り物にもならないし、うちに持って帰って食べるわけにもいきません。結局はポイッと捨てるしかないんですね。でこうやって魚をより分けていく、それと同じように天の国は誰も彼もがみんなが行くところではありませんよ。悪いことをしている人はこの捨てられる魚と同じように避けられて天の国に入ることはできませんって言われちゃうわけです。でこういう例えはちょっと前のところに毒麦の例えというのもありまして、イエス様は実は何度もしています。万人救済といってですね、誰も彼もみんなが天国入れるというんだったら、このイエス様が教えておられることとは全然違います。イエス様は誰でも彼でもみんなが天国自動的に行けますよなどとは言っておられません。悪い者どもをより分けて、しかももっとすごいことを言うんです。燃え盛る炉の中に投げ込む。投げ込まれた者はですね、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろうというんです。すごいですね。こういうこの厳しい天の国の例えを聞いて、世の中の人は引くんですね。キリスト教とか聖書とかいうものに何かこう憧れとか、こう西洋的なものを感じてちょっと親近感を覚えてた人も、最後はより分けられますと。悪いことをしている人は燃え盛る炉の中に入れられちゃうんですよって、こういう話聞くとみんな一歩も二歩も三歩も引いちゃうんです。厳しいですから。でもこのイエス様の例えが慰めや希望になる人もきっといるでしょう。つまり世の理不尽なことに散々痛い目に遭わされて、ずる賢い人たちがうまい汁を吸って、正直者はバカを見て、そして世の裁きを頼ってもちっとも裁いてくれない、ほったらかしになって悪い者が栄えている、地団駄踏んで悔しい思いをしている人たちにとっては、イエス様のこの例えは、お前たちはいくら上手にうまくすり抜けてですね、うまい汁を吸って贅沢な暮らしをしてですね、悪いことしても捕まらないようなことをやっていても、最後の最後には神様が、イエス様がそれをきっちりと裁いて、悪いことをした奴は燃え盛る炉に入れられるんだ、ざまみろと、あるいは思う人がいるかもしれない。そこまで痛めつけられて悔しい思いをした人にとっては、イエス様のこの例えはですね、今に見ていろと、必ず神の裁きがあるんだぞ、多分言われている側の人は何を負け犬のと覚えようというかもしれないけれど、そういうふうにも言えるかもしれない。がしかしよく考えてみると、実はそうやって理不尽な目にあって虐げられているような立場の者も、 そういう虐げられているからただ自動的に天の国に入るかといえば、実はそうではない。虐げられている側の者の中にも、実は同じ悪を自分の中に抱え持っている部分があるはずであります。他人ばかり、裕福な者たち、権力者たち、ずる賢くうまくすり抜けていく者たちだけを責めて、彼らは燃える炉に投げ込まれる側の連中だと決めつけるわけにはいかない。もしかしたら土壇場で悔い改めて、どうしようもない燃え盛る炉に入れられるべき人間だと思ってたようなその人がですね、もう土壇場で悔い改めて良い魚として天の国に入れられるかもしれないんです。旧約聖書に有名なヨナ書という預言書があります。その中に出てくるニネベの町の人たちがまさにそうです。ヨナというのは預言者でイスラエルの人です。そのイスラエルの国を散々苦しめてきているアッシリア帝国という国の都がニネベと言いました。古代の大都市です。憎き敵国の都ニネベ、あんな奴ら絶対神の言葉など聞くはずもなく、どうせ神の裁きを受けて滅びるに違いないと思っていたであろうヨナ。そんなヨナに神様はニネベに行って神の裁きがあると告げなさいと命じられたのです。いいじゃないか、行って君たちはやがて滅ぼされる、神の裁きにあって滅ぼされると言い渡してやればいいと思うかもしれませんけど、このヨナは神様のことをよく知ってたんです。ですから彼の頭の中を一抹の不安がこうよぎっていく。何か万が一ニネベの人たちがもしも悔い改めてしまったならば、あの憐れみ深い神様はきっと彼らを許すだろう、そんなの自分が許せないってヨナは思ったわけです。だから神様の言うことに従わないで逃げました。ニネベとは反対の方向に逃げて逃げていくんですけれども、結局神様の手からは逃げきれず、ヨナは一旦悔い改めて仕切り直しでニネベに行って、神様から言われた通りに神の裁きがこの町に下りますよということを伝えました。どうなったか、ヨナが一番会ってほしくない万万が一のそれになったんです。つまり上は身分の最も高い王様から、身分の低い者たちまでニネベ中の人たちが悔い改めてしまったのです。悔い改めてしまったなどというのはおかしな言い方ですけれども、ヨナにとっては彼らは悔い改めないで滅びればよかった、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、そのぐらいにさえ思っていたと思うんです。でも悔い改めた。そしたらやはりヨナの読み通り、神様はこの滅びるべきニネベの人たちを許して滅ぼすのをやめてしまわれたわけです。ヨナは気持ちが収まりません。ニネベの人たちが悔い改めたとは言っても、どうせ高々知れている、彼らの悔い改めなんてすぐにひっくり返ってまたいつものように神に背いて悪いことをするだろう、そしたらきっとたちまち神の裁きがこのニネベに下るに違いない、自分はそれを見届けてやると言ってニネベの町を見下ろすことのできる丘の上に陣取ったわけですね。ソドムとゴモラという昔に天から火が降ってきて滅ぼされた町がありましたけれども、あのようになるんじゃないかときっと思ってですね、見てたわけです。それと同じです。 私たちもずる賢いことをし、悪いことをしながらすり抜けて、たくさんのお金を手に入れ、裕福で贅沢な暮らしをし、そして捕まるわけでもなく、裁かれるわけでもないような、のうのうと平気で悪いことをしながら生きている人たちがいてですね、真面目に生きている自分たちが損をし、ひどい目に遭っている。そんな中ですね、そういう悪いことをしている連中が、あのよく捨てられる魚と一緒でですね、神の裁きを受けて滅びるに違いないと。もしかしたら思い込んでいるかもしれない。でも、ニネベの話を思い起こすならば、土壇場で悔い改めるかもしれない。その可能性は残っているわけです。そして逆に、自分はどうなのかということになります。彼らは滅びるべきものだと決めつけて、まるで神様気取り。それこそ、投げ捨てられる魚になるのではないか。こう考えていきますと、私どもの礼拝の購読詩編の第7番にあるように、祖は生ける者、一人だに義とせられるはなしということになるのではないか。使徒パウロがロマ書3章やガラテヤ書3章で、義人なし、一人だになしと言っているが、良い魚として器に入れていただけるもの、天の国に入ることができるものとは一体誰か、一人もいないのではないか。答えは、さにあらず。ニネベの民がしかり、ゴルゴダで主イエスと共に十字架にかけられし強盗の一人がしかり、良い魚として器に入れられるものは、良い行いをした人にはあらず、良い魚として器に入れられるものは、ただただ悔い改めるもの、その人である。あの畑において宝に出会うということ、全財産を売り払ってでも手に入れたいと思わせる一粒の真珠との出会い、そういう自分の全人生、自分の存在のすべてを投げ打ってでも手にしたいもの、それは人を悔い改めさせるものなのであります。悪い魚、役に立たない捨てられるべき魚である自分が、良い魚として器に入れていただくということが起こる。そこに宝があるんです。そこにかけがえのない一粒の真珠が見えてくるのです。そうして人生をやり直しをしていく、滅びを恐れずにチャレンジをするものとせられていく。それはどんなふうに宝に出会うか、十字架の主を仰ぐときに、復活の主が手を差し伸べ、あなたのその指を差し入れてみなさい、しかし信じないものではなく信じるものとなれと言ってくださる、そういう復活の主に御言葉と聖霊によって出会っていくときに、まさにそこに畑で宝にコツンと出会う瞬間である。ついについに特別な一粒に出会う瞬間であるわけです。 そこで悔い改めてぬかずくときに、主イエスが足が悪くて立つこともできなかった人の手を取り癒して立ち上がらせてくださったように、私たちも自分の人生を本当に自立して独立した自由人として恐れずに生きてゆける、あの畑の所有者として生きる、そういうことが起こると言えるのです。最後に、この神の国のことが分かったかとシエスに問われて、弟子たちは分かりましたと答えています。そうやって応答する弟子たちが学者と呼ばれている。これはシエスに敵対した律法学者とは区別されるものであります。この学者というものは真理を知り、新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ていると例えられます。これもちょっと難しい例えです。古いものを取り出す、古いもの、旧約聖書以来の歴史的な伝統的な知恵のこととも言えるかもしれない。新しいものを取り出すこともできる。つまり、新しい時代に即した新しい問題や課題に対する知恵のこととも言えると思います。例えば、2000年前にはなかった新しい課題って何だと思いますか？生命倫理で、例えば臓器移植の問題があります。今私たちは免許証や保険証などでドナーカードや臓器移植提供意思表示みたいなものがついていることが多いですし、そういうカードをもらったりしますね。臓器移植をするときに、脳死による臓器移植を良しとするのか、しないのか。脳死を死と認めることができるのだろうか、できないのだろうか。これは極めて新しい現代的な課題であり問題です。それに対してどういう答えを出せばいいんでしょうか。私たちはここに新しいものを取り出すことができる一家の主人に似ていると言われているこの言葉の中から、現代的な新しい問題が起こってくる中に、この2000年前、3000年前から語られ受け継がれてほとんど変わることなく受け継がれているこの古代の文書である聖書が、なお今私たちが決断をする基礎になる、大元になると言えるのです。それは宝物を見つけて、すべてを注ぎ込む一粒の真珠に出会って、つまり十字架に私たちのすべての罪を背負って死んでゆき、三日目に永遠の命に復活されたイエス様に出会う、その救いをいただくという その起点を得ていくときに、私たちは新しい問題に対してそれに向かって問いを主に投げかけ祈りつつ、一つの決断をそこにいただいていくことがきっとできるでありましょう。これは理念とか理屈のことでは決してありません。畑の中で宝に出会うこと、特別な真珠に出会うこと、それがどんなものか、ただ理屈でわかるのでは決してないです。自分の頭の中にその情景をどうか描きながら、きっと、ああ、と言ってわかる時があります。本当なら、ああ、この魚ダメだと言って、ポイッと捨てられ、いや、捨てられるどころではない。燃え盛る炉に入れられるべきはずの自分が、 大事な氷見の寒ぶりどころの話ではない素晴らしい魚として特別に器に入れていただくものとして置かれていく、そういう宝にを発見する、そういう一粒の真珠に出会う瞬間というのがきっとあるはずです。それはこの例え話を情景として心の中に留めていく中できっと、ああこれは自分だと気づいていく、その時が与えられるでありましょう。そしてそこに私たちは本当に大きな喜びがふつふつと湧いてくると思います。何かはしゃぐような喜びではありません。こう染み出てくる喜びというべきでしょうか。ああ本当ならばこっちにやられて捨てられて燃え盛る炉に入れられるはずのものがここに入れられている、なんということだろうか。そのことを本当に味わい知っていくときに私たちの中にこう喜びというものが深く湧き上がって、深いところから湧き上がってくると言ってよいのではないかと思うのです。その喜びを一緒に喜びたい、そして心から感謝してこの宝を大事にしながら一緒に生きていきたいと願います。